詩者に大変長い歌詞を読んでいただきました。これは実は私の見落としがありまして、11節15節を抜いた予告を先に出してしまっていまして、そのために今日は予告よりも長く読んでいただかなければならなくなりました。新共同訳聖書の込み出しでは和解させる任務というふうにまとめられているところですが、まあ、本来ならばこれは少なくとも2回、まあ、今回説教準備をして改めて読み直していくうちに、まあ、3回でも4回でも語り足りないような箇所だなと思いつつ、しかしそれを一気に読むことになってしまいました。まあ、申し訳ないことですけれども、まあ、ここは一つ私は開き直りまして、駆け足で一節一節を読み解いていくというようなことはいたしません。よくよくこれを読み直しまして、とても心惹かれました冒頭の言葉、11節に集中しながらこの一節を読み抜いていくために12節から21節にも目配りをするというような仕方で見ていきたいと願っています。でまず注目したいと思いましたのが11節の後半の言葉でありますけれども、これなかなか面白い言葉じゃないでしょうか。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと願います。この言葉の前に立ち止まってじっくりと反芻してみますと、これはなんだかとても現代的な願いであるように思えてきます。私はあなた方の両親にありのままに知られたいんだ。両親という言葉の元になっているギリシャ語は意識とか自覚という意味もある言葉なので、まあ、ここはまあ私はあなた方に自覚的にはっきりとありのままに知られたいのだと言っていると、まあ、ひとまずとっても良いかなと思います。私たちは考えてみますと誰に対してもありのままの自分で自分の本音の全てでぶつかっていくわけではないと思います。当たり障りのない対応を心がけるということもしばしばあります。本音のありのままの自分として人に知られようとするよりは、見せたい自分をまあそれなりに演出をしながら人と接しているという面が誰にもあるかもしれません。まあ、この意味では私たちは誰に対してもパウロのようにはありのままに知られたいんだと願っているわけではないことになりそうです。まあ、しかしですね、もう一歩踏み込んで考えてみますと、なぜ私たちがこの自分をありのままに人に差し出すことをしないかといえば、二つの恐れがあるからではないかと思います。一つは誤解されてしまうことを恐れているから、ありのままでの自分をさらけ出せないという面があると思います。まあ考えてみますと、我々のありのままの心というのはですね、少々ぶっきらぼうなところがあると思います。少々朴訥としすぎるようなところがあると思います。ですからそれをそのまままっすぐに表現いたしますと、誰かを軽んじたり傷つけようとする意図は一切持っていないとしても、場の空気とか TPO というフィルターを通す前の生のままでは、これはちょっと聞く人受け止める人に誤解されてしまうかもしれないなということを恐れますから、そのまま差し出せないということがあると思います。ありのままの正直な自分の気持ちを告げることによって、むしろ誤解され真意が伝わらなくなるということがある。表面的な率直さとか武骨さばかりに目を留められ、むしろその言葉の裏に批判が潜んでいるのではないかと勘ぐられてしまうと。そうであれば率直な気持ち、まっすぐな気持ちをですね、はっきりと表明せずに常に曖昧にしておいて、のらりくらりとしていた方がいいかなってなっちゃうと思う。しかしもしもですよ、誤解なくまっすぐにこの私の真意というのが伝わるとするならば、お互いを隔ててしまうようなややこしい誤解が生じるという心配がなければ、ありのままに相手のことを知り、また私のことを知ってもらう、そういう本当の人間関係に 生きることができたらどんなにいいことだろうかとやっぱり我々は思っているのではないかと思います。しかしもう一つ、私たちが自分が他者よりありのままに知られることを恐れる別の理由もあると思います。で、それは誤解されることの恐れとはこれ全く逆でありまして、もしもありのままの自分が知られてしまうならば人に嫌われ拒否されるに違いない、誰にもそんなありのままの自分なんて受け入れてもらえないと思うから、ありのままの自分は知られるわけにはいかないという思いを持つこともあるのではないでしょうか。私たちは自分のことをよく分かってくれていて、私の語った言葉となした行動を誤解することなくきちんと理解してくれる良き理解者である人を持つことがあると思います。配偶者であったり先生であったり無二の親友であったり、その人の前ではあんまり細かく丁寧に気を使って言葉を重ねなくとも、率直でも朴訥としていても、あるいは多くを語らずとも誤解されずに分かってくれるという存在を持つことがあると思います。それはとてもありがたいことで、私たちの等身大の姿を見せることができる、関係を築くことができる相手が与えられるということは、これはやっぱりとても素晴らしいことなんですけれども、そんな素晴らしい相手に対してでも、本当の本当の本当のところ、自分のすべて、思い浮かんだすべてをありのままに知られてしまったとしたら、それはやっぱりちょっと困ったことになるのではないかという思いもあるんじゃないでしょうか。なぜかというと、飾ることのないありのままの自分、自分の心に四六時中休むことなく思い浮かんでくる思いっていうのは、はっきり言って必ずしも良いものではないからです。近年マインドフルネスという言葉をよく耳にするようになりました。禅宗の座禅のあり方を現代的にアレンジして取り入れたものであり、それを勧める本なんか、あるいはブログなんかを読みますと、ありのままの自分になるための瞑想の方法という表題のもと一般的に広がりつつあるようです。これはいろいろなやり方があるのでしょうけれども、一つ大切なことは目を閉じて自分の呼吸に集中するということのようです。自分の呼吸に集中することによって何ができるかといったら、自分の体に効くということをする。自分の体に効くということをしていくときに何が明らかになってくるというか、同時に自分の心に正直に効くということも実践されていくことになると。今この自分の今この時の体の状態、あるいは心の状態をそれによって見つめ直そうというのであります。24時間365日光光と光が照っているようなこの日本の都市部での不自然な生活を送ることに、我々動物としての人間の心と体が悲鳴を上げている、そういう時代であるのかもしれません。自分の生活の中で心と体を持った存在である、そういう自分であることに気づこうと、ありのままの自分の心と体の状態を受け止めようと、それを願い、マインドフルネスというものを実践する人は案外多いと思いますけれども、私はその一定の価値をなるほどと思いつつ、けれども自分のありのままの声ということを本当に聞くことができるならば、我々は幸せになることができるのか、その本当のありのままの自分の体の声、心の声を聞いて、それを実現していくことで我々は本当にうまくやっていくことができるのか。私はむしろ我々が聖書から教えられることは、自分のありのままというのは利己的で自己満足的で人間的とはとても呼べない獣のような声をそこに含んでいるものではないかと思います。 ある著名な哲学者は、もう亡くなった方ですけれども、本当の自分というタイトルでエッセイを書くように求められたとき、私は本当の自分なんて怖くて、自分だって見られないと言いました。本当の自分というのは、これが今の自分と思っている自分のもっともっと下の方にいて、暗闇の中を這いずり回る獣たちと一緒に、その下の方でうごめいているような、そのもののことではないかと、それこそが本当の自分ではないか、そんなものは恐ろしくて自分だって見たくないと言いました。これは私たちもわかると思うんですね。私たちはありのままに自分が知られたいという願いを持ってますけれども、このありのままの自分が知られてしまうとしたら、これは決して受け入れてもらえることはできないんじゃないか、そう思っていると思います。けれども、この場合もまたありのままの自分が知られてしまったら困るという恐れを持ちつつも、本当の本当のところはまた別の願いが隠されているとも思います。それは自分でも受け止めることが難しい、そのありのままの自分が本当は誰かにそのままで受け入れてもらいたい。だから11節の後半の言葉っていうのは、そのまま私たちの心の奥底の願いを語っているように見えまして、私これ読んでとても現代的だなって感じるわけですけれども、でもパウロがこういうふうなことを語ったっていう事実は、これは現代的な願いというよりも、昔も今も変わらずに私たち人間の持つ本質的な恐れと、また本質的な願いをめぐる言葉なのかなと思ったりします。しかしそう思いまして、共感を持ってこのパウロの言葉の続きを読み出しますと、どうしても距離を感じてしまうところがあります。というのはパウロの場合は、私はあなた方の両親にもありのままに知られたいって願うときですね、それほど今我々が考えたような葛藤を感じているようには見えないからです。知られたいけど知られたくない、知られたら誤解されてしまうとか、知られたら嫌われちゃうんじゃないかとか、そういうふうにパウロ悩んでいるようには見えないんですね。むしろ彼は自分のありのままにあなた方に知られたいという言葉が自己推薦の言葉に聞こえてしまうかもしれないとさえ言います。これは一つには、鼻高々の傲慢に聞こえてしまうかもしれないという、誤解を恐れる言葉とも言えるかもしれませんが、逆に言えばパウロという人は自分自身が見ているありのままの自分の姿というのは、その自分自身が見ているありのままの自分をもし人が見てくれるならば、これは自慢していると見えてしまうほどに自分を良いものとして見ている、自分に自信がある言葉だなんていうふうにむしろ聞こえることじゃないでしょうか。で、それこそが私たちとの隔たりを感じるようなところですね。もしもここでパウロがですね、自分っていうのはつまらない人間なんだけれども、そういうつまらない人間である自分のことを勇気を出してあなたの前にさらけ出すので、そのまま受け取ってほしいって言うんだったらよくわかるんですけどもね、そうじゃない。むしろここでパウロが何をしているかと言ったら、これはパウロのことをつまらない人間だと、不完全な使徒だと批判しながら、パウロを卒業して大使徒を自称する人々の指導に服そうとするコリント教会に向かって語った言葉なんですよ。ありのままにあなた方に知られたい、ありのままの私をあなた方が知ったならば、あなた方は内面ではなく外面を誇っている大使徒に応じられるようになると、私パウロとその一行のことをこそ誇りに思うようになるだろうとまで言うんですよ。これですよ、冷静に考えてですね、ちょっと パラフレーズ言い換えてみるとですね、まあ、これはですね、牧師である私が皆さんに向かってこう言ってるのと同じだと思うんですよ。皆さんが今見たいように見ているこの大沢ではなくして、この私のありのままを誤解なく知るようになったら、皆さんは私がこの教会の牧師であることが誇らしくてたまらなくなるでしょうって言ってることになるんですよ。これなかなかすごいこと言っちゃってるなって思いますね。だからパウロは自己推薦をしようというのではありませんと言わなければならなかったんですけれども、まあ、私があなた方の指導者であることを誇らしく思うなんて言って、自己推薦じゃないんですよなんて言ったって、そんな言葉聞いたってやっぱり自己推薦じゃないかなんて思っちゃうような言葉ですよ。でそれはパウロ自身もよく分かってるんですよ。この言葉がどんだけ人の心をざわつかせる言葉であるかよく分かってるので、13節で私たちが正気でないとするならばっていう言葉を言って、確かにこのことを聞いた時は あれパウロ正気じゃないのかなって思っちゃうでしょうっていうことをやっぱり心配してる。欠けや弱点を抱えたつまらない土の器の伝道者だけれども、そういうありのままの自分をできることなら受け入れてほしいというような謙遜な言葉なんかじゃない。弱みを見せるパウロにならば好感を抱き、こんな正直な人だからこそ福音の説教を聞きたいものだと万一思うかもしれません。もちろんそれをやってパウロはむしろ誤解されている面はあるんですけどもね。でもパウロはそういうんじゃなくて、ありのままの自分を知れば私があなた方のための使徒であることはあなた方は誇らしく思うと。そして正気でないような言葉に聞こえるかもしれないけれども、これを受け入れることはぜひともあなた方のに必要なことなんだ、あなた方のためになるんだと言うんです。ちょっとなかなか簡単には飲み込めないような言葉が続いているのであります。でやはりここで我々がこのパウロの言葉をきちんと聞き取るために問題となってくるのは、結局パウロがありのままの姿と言っていることは一体どういうありのままなのかということであります。それを知ったらコリント教会の人々が誇らしくなってしまうようなパウロのありのままがあるんだということです。でこの言葉の背後には、先ほども少しだけ触れましたけれども、コリント教会を建てたパウロと、そしてパウロが去った後にやってきた自称偉大な使徒たちのどちらの言葉を聞けばいいのかっていうコリント教会内の綱引きがあるんですね。でその綱引き、パウロにだいぶ分が悪いのであります。なんで分が悪いかといえば、パウロは自分のことを使徒の中でも一番小さなものだと言っていたからです。自分は弱く貧しく取るに足りないもので、ただ神の憐れみによって使徒とされているに過ぎないと、まあ、第一の手紙で、まあ、しつこいばかりに言っていたからです。けれどもパウロが去った後にやってきた人たちは、自分たちは大使徒だって自信満々に言っていたんです。推薦状を携えた正当な使徒だと言っていたんです。それでパウロの述べ伝えた信仰の初歩を卒業して、霊的人間として成長していく、さあ次のステップに入ろうじゃないかっていうふうに誘ったんですね。で彼らは事実ですね、見た目も話しぶりも風采の上がらないパウロよりもよっぽど立派だったようです。人を引きつけるものを持っていた。でこのような分の悪い状況において、パウロはある時には彼ら大使徒に比べて見劣りすることのない人間的な立派な条件を自分も満たしているのだということをあえて主張することがありました。第二コリント書ではまだちょっと先なんですけれども、第11章でパウロは自分の人間的な誇りについて語っていますし、またこういう問題が起こったのはコリント教会だけじゃなくて、パウロが伝道して回る各地の教会でも似たような問題が起きたようですけれども、例えばフィリピ書の第3章で 自分は人間的な観点において非の打ち所がないのだということを、まあ、そこでパウロは語っているんですね。しかし今日の箇所、それらの箇所と同じようにコリント教会員が誇ることのできる初代牧師パウロの優れた点を包み隠さず教えますから、それをありのままに知って誇らしく思ってほしいっていうんじゃないんですよ。しかし先に挙げたやがて学ぶ第11章、またフィリピ書第3章にも共通していることですけれども、パウロがそのように人と比べて見劣りすることのない自分のプロフィールを語るときっていうのもですね、これはいつでも恥ずかしさを伴って語ってるんですね。チリアクタに等しい愚かな点を数え上げる愚かな行為だって断り書きをしなければパウロはそういうことは語れませんでした。たとえ大使徒と比べて見劣りするところがないとしても、パウロはそういう自分の華々しい人間的プロフィールの部分をコリント教会に自慢に思ってほしいとは全く考えていませんでした。誰それ先生から指導を受けた直弟子であるとか、どこそこの進学校を卒業したものだとか、何々教会を長年牧会してきたとか、あるいはうちの先生は本を何冊出したとか、どういう苦労を重ねて伝道してきたとか、そういうことは誇りにはならないんだと。コリント教会の人々がありのままに知って誇りにすることができるというパウロのありのままっていうのが、実は今日の箇所によくよく出ていると思いますけれども、それは11節の前半によれば神にありのままに知られているパウロのことであります。つまりパウロは神様が知っていてくださるように、あなた方が私のことを知るようになれば、あなた方は私のことを喜ばずには折れなくなる、誇らずには折れなくなるって言ってるんです。で、それじゃあ神様どういうふうにパウロのことを知っていてくださるのかといえば、それは今日は細かくは解説できない14節から21節の間にいろいろな仕方で書かれています。まあ、例えば新しく創造されたものであるとか、神と和解したものであるとか、神の義を得ることができたものであるとか、神様からそういう良いものとして知られているパウロの姿というのが浮かび上がってまいります。そして自分は神に新しく創造されたものだ、神と和解しているものだ、神の義を得ているものだ、これはですね、パウロが好き勝手言ってるんじゃなくて、14節15節を見ればイエス・キリストの出来事という確固とした証拠に基づいて自分は神と和解したものだ、新しいものだと言っていることがわかります。キリストが私たちのために死んでくださった、キリストの出来事を通して私たちは神と和解させていただいた、キリストが私たちの罪の全責任を引き受け罪許され、代わって私たちは義とされたと。一昨年ですね、去年は石川地区の交換講談なかったですけれども、一昨年、七尾教会の鎌田達夫先生が私たちの教会に来てくださって、ここで語られた言葉を私は後から聞き直して深く感銘を受けましたけれども、鎌田先生ここでですね、教会学校に自分が通っている子供時代に教会学校の先生からこう言われたことが印象に残ってるってですね、いいかい達夫ちゃん、神様はイエス様より達夫ちゃんの方が大事だったのよと、だからイエス様の十字架が立ったのよと。私はこの、思い出話を忘れることができませんけれども、まさにキリストの十字架の出来事っていうのが何を語っているかっていうのは、父なる神様にとって私たちの命っていうのは御子の命の重みを持つということですね。だからパウロは自信を持って言うことができる。神様が見ているようにありのままに私のことを知ってくれたら、 私のことを誇りたくて仕方なくなるだろう。なぜって、イエス様の命が込められた私だから。神様が一人子の命と交換に罪より買い取っていただいた私だから、この私が神様の目にどんなに大切なものとして見られているか、重んじられているか、そのことを知ったら、あなた方だって私のことを誇りに思わずにはおられないだろう。実はパウロが言っていることはそういうことですよ。そこでこれを聞いた人、ここまで聞いて理解してくださった誰にもですね、これはすぐに明らかになることだと思いますけれども、大切な一人子の命と交換してまで神様がどうしても失いたくない大切だと言って買い取ってくださった人間っていうのはパウロだけじゃないんですよ。パウロ自身が誤解しようもなくこれしつこく言ってることですけれども、神の子イエス・キリストは全ての人のために死んでくださったのであります。パウロのためだけとは書いてないし、使徒たちのためとは書いてないし、あるいは信仰者のためだけ、教会のためだけとも書いていない。今日のところでは全ての人のために死んでくださったって書いてあります。だから16節パウロは、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしませんって言います。コリント教会の人にパウロのことだけをこの神の眼差しで見るように求めているんじゃないんですよ。誰をもです。全ての人、パウロのこともコリント教会自身の人々自身のことも、いや、それ以外全ての人をこの神の知り方によって知ろうと。それが本当の人間の知り方、ありのままの人間の知り方だっていうふうに言ってるんです。私たちキリスト者は、私たち教会はキリストの愛に駆り立てられて牧師のことを見ると、長老のことを見ると、お互い信徒のことを見ると、求道者のことを見る、いや教会の壁を越えまして家族のこと、友人のこと、お隣さんのこと、袖すり合う全ての人たちのこと、会うことのない遠い国の人たちのこと、もう死んでいってこの世にはいない人のこと、まだ生まれていない未来の子供たちのこと、そういう全ての人のことをひっくるめて、この人はキリストがその命をかけて愛した、キリストの命の重みを持ったかけがえのない人間であるというふうに見る。そしてその場合、今日の聖書箇所から教えられますもう一つの大切なことは、これは肉に従わない見方、キリストの出来事において人間を見る見方だと言われるわけですけれども、そうかといって我々の目につく人間の罪とか欠けとか弱点に目をつぶるということでは全然ないということです。むしろ肉に従わず、つまり自分の感性によって人を見ないで、福音の眼鏡で、神の眼差しで隣人のこと、自分のことを見出した時にこそ、はっきりと自分の罪の深みとか人間の野蛮さっていうのが見えるかもしれません。今反出生主義といって、こんなに生きづらい世の中、罪深い人間の世界であるならば生まれない方が良かったと、人間なんて滅びた方がいいっていう哲学が、これにわかに若者の間に流行ってきているようですけれども、それ聞いて驚きますけれども、でも考えてみれば実は聖書も同じように語っている面があるんですよ。ヨブ記とか詩編の中の嘆きの詩編とか、エレミアの哀歌とか、あるいは新約聖書のユダに対する主イエスのお言葉とか、いやそれどころか主イエスご自身の十字架上の叫び声を聞けば、聖書もまた生まれてこない方が良かったって叫ばざるを得ない、私たち人間の罪の現実、その罪が生み出す辛さの現実をよく知っていると思います。 けれどもパウロをありのままに知っていてくださるという神の眼差しというのは、自分でも見たくないような下の下の下の方でうごめいている本当の私たちのことを見つめながら、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと。主イエスはそういう私たちをすでに丸ごと引き受けてくださって、十字架についていてくださる。その主イエスが注いでくださる眼差しが神の眼差しであることに気づかされるのです。だから私たちはこれから先、どんなに罪深く情けない自分とか人間の姿に出会ったとしても、主イエスは何を今更言ってるんだ、私が十字架で引き受けたのはまさにそのお前のことだ、そういう人間のことだと新しくおっしゃってくださるのです。北海道家庭学校という非行少年を集めた学校で校長の職を長く務められた谷正恒という方がいらっしゃいますけれども、谷先生が著書の中でこういうことを言ってるんですね。少し長いんですけれども引用いたします。私たちは自分がどんなに醜いか、卑しいケチな人間に過ぎないかを知っています。身の置きどころのない思いに責められることさえあるのです。これは誠に辛い苦しい自覚であります。絶対者の前に立たされて自分がいかに惨めな存在であるかを知るのです。しかし同時に私たちは神に許されている、救われているという喜びを感じています。信仰者は人々の想像を超えてしぶとく強く勇気に満ちていることがあるのです。普通の人がへこたれても参らないのです。希望を失わないのです。深い残機と強い信念と反対の極にあると思われる二つのものが信仰者の中に同居しているのです。神の前に立たされて丸のまま見据えられていると思うとき、恥ずかしさと安堵とを同時に覚えるのです。私たちはそこに生きていく上での土台を置くのです。で、これはですね、実は教会に向けて語られた言葉じゃないっていうところが私は面白いなっていうかすごいなと思うんですけれども、他の施設ではどうしようもなくなって、家庭学校に集められてきた子どもたちに向かって語ったんですよ。これが私の生きる土台であり、またあなた方が生きていく上の土台であるんだ。我々は丸のまま神に見据えられているんだ。そしてその丸のままの君たちがこの神より許され受け入れている、入れられているんだ。今日の聖書箇所っていうのはキリスト者の類まれなるアイデンティティを語る言葉であると言えます。人々の想像を超えてしぶとく強く勇気に満ち、普通の人がへこたれてしまうところでも決して参らない、そういう強さを生み出してくれる神が与えてくださった我々キリスト者のアイデンティティをよく語っている言葉だと思います。けれども見落としてならないこと、忘れることができないことは、このことを語るパウロの言葉はその始めも終わりもまた半ばも伝道ということが視野に入っているということです。11節では人々の説得に努めと語られ、14節15節は全ての人のためのキリストの死である、世と神の和解である、18節以下ではまず私たちがこの和解を知らされた理由は和解のための奉仕の任務を私たちに神が授けるためだというのです。私たちを力づけてくれる、私たちは神からありのままに知られ許されているという事実は、私たち教会が独占していいものではありません。教会を通していよいよ拡散するように、全ての人の現実となるようにと、その任務のために神は我々教会を呼び出し存在させているのであります。 今から新しい1週間に送り出されようとしています。私たちがこの1週間誰かに直接この福音を告げる機会があるかないか、それはちょっと今のところは分かりませんけれども、少なくとも見えるものが違ってくるということは、これは起こらずにはおれないと思います。私たちがこの1週間出会い接するすべての人が一人の例外もなく、そのもののためにキリストが死なれたのであります。キリストの命が込められた人間であります。そのような自分と隣人が作る世界に我々は生きているのであります。今からこの礼拝から押し出されて、そのような神の祝福の事実を見る眼差しと信仰に生かされている者たちがこの地域に送り出されていきます。それぞれの場で地の塩のようになって世と溶け合って生きるんだなっていうことを思いますと、私は今とても嬉しく、とても楽しく、とても誇らしく心弾むのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この私たちのことを丸のまま丸ごと知っていてくださるあなたであります。私たちすらまだ気づいていないような、いや今そのことに気づかされ、こんな自分捨ててしまいたい、消え入ってしまいたいと思うようなその自分が、すでに2000年前の十字架で丸のまま受け止められ許されあなたのものとされ、またこの和解の言葉を伝えるようにと召し出されているのだということを思います。まだそのことを知らずに苦しんでいる者、知ったのにまた忘れてしまって苦しんでいる者、たくさんございます。自分自身がそのようなものであるかもしれませんけれども、今朝もあなたは語りかけてくださいました。そのあなたが私のものであるのだ。どうぞ一週間このあなたが命をかけて愛してくださった私たちであることに気づき直し、また生き直すことができますように、自分のこと隣人のことをイエス・キリストの命が叩き込まれたかけがえのない人間として見始めることができますように、この祈りを主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。